おぎすしぐれと
徳松たけしの
名古屋でこっそり
日常報告会。
さあ始まりました。
はい、おはようございます。
ねえ。
はいはいはい。もうね、寒い日が続いてますけれど。
続いてますけど、はい、もうそろそろ暖かくなる
らしい。なるらしいですね。はい。僕も今日ホットコーヒーを少なめにしてくれって言われたんで、はい。
お、それは、
それは僕にとって
コンビニ情報ですか。
コンビニで、うん、ホットを少なめにしてねっていうのは、その季語みたいなもんなんで、春が来たねみたいなことですから。
すごいね。
はい。全部コンビニの基準でね。はい。
いや、マジ、コンビニから社会が見えるのは、なんかいいですよね。
そうですね。いや、本当に僕、コンビニがなかったら祝日かどうかも分かってなく生きてますから。
いや、本当、本出せると思いますよ、徳間さん。
コンビニから日本を知るみたいな。
そうそうそう。
ビジネス書をね。はいはい。
いや、一番見えるかもしれんな、本当にね。
いや、そうですね。
流行りとかもね。
流行りとかもすごくわかりますね。
すごいよね。
まあ、けど、
うん。
わかんないですけどね。本当の日本を作ってる人たちはコンビニに来てないかもしれないですけれど。
あら、そうですか。
いやいや、なんか、ちょっと今コンビニに来てる人たちに失礼だ
った。いやいや、知らないです
けど。わかんないですけど、
本当、そうなんですね。
だから本当のとこっていうのは意外にリアルな部分ってわからないですよね。
いや、わからないですよ。これは。
本当に。
徳間さんが本当にカラオケを楽しんでたかどうかも僕わかんない。
いやいやいや。ああ、そう見え、まだそう疑い、疑惑があるってことですね。
いやいやいやいや、でもかなり、先週ね、
カラオケ行きましたね。
何ですか？喋っていい話ですから、一応、嫁さんには。
あ、後で仮に聞かれても大丈夫ですか？
大丈夫な案件ですから。
また怒られないですか、カラオケ
行ったら。ラーメン屋とトコマスと
見
に行ってくるっていうのをちゃんと言ってね、先週行きましたからね。はい
は
い、
ラーメン屋のシンさんとね。
はい、そうそうそうそう、ね。ラーメン屋のシンさんと行ってまいりましたから。
ああ。やっぱカラオケはね、楽しいですよね。楽しいというか、まあ僕もともと聞くのが楽しいタイプなので、
うんうん、
まあいつもね、俺を持ち上げるなとは言いますけれど、
うんうん、
アラフィフであんだけラップ歌えるの小木さんぐらいだと思いますよね。今この日本で。
いや、そうだね。やっぱりね、
はいはいはい、
なんちゅうの、徳間さんがよく言われたんだけど、小木さんはなぜ、
うんうん、
ラップ歌えるんですか
と。いやいや、まあまあ、そんな、そんな聞き方はしてないですけどね。なんか、小木さんにとってラップとはみたいな聞き方はしてないですけど、まあな、
そうそうそう、
よう歌えますね、みたいなね、ことは言いますよね。
そうそうそうそう、そ
う。まあ、ドラゴンアッシュに関してはもう、何の、何のもう、余裕、ゆとりすら感じますよね。
だから結局練習だって。
そうですね。クリーピーナッツに関してはまだちょっと追っかけてる感じ。まだ、クリーピーナッツの背中をまだちょっと追っかけてましたけど、ちょっとですよ。はい。いや、けどあれは、本当にすごいなと思います。僕は諦めましたからね。憧れはありますけど。
やっぱ努力だよね。
そうですよね。なんでって言ったら、なんか、なんかもっとグルーブとかね、なんかその、なんか音階、まあ、やっぱり生まれ持ったリズム感かなとかいう答えかなと思ったんですけど。練習だ
と。努力。練習だね。
あ、練習してたんだと思って。
そうそう、むっちゃしたよ。
そうなんですか。
一人でね、
僕の前、あれですね、落合と一緒ですね。練習してるとこは見せない。
見せない、落合と一緒だよ、俺は。
ラップしてる、ラップの練習してるとか見せないっていうね。
そうそう。でもなんかこの前ね、それで、はい、鼻歌混じりに音のけ口ずさんでたのよ。
ああ、なるほどね。
家でね。
家でね。はい、音のけ。最初の曲
ですね。そしたら娘にキモって言われた。
いやいやいやいや。
やっぱな、こう、アラフィフがラップとか歌ってると寄せてるって思われるんだろうな。
それはちょっと娘さんにやっぱ多様化が進んでることをちゃんと伝えていかないと、やっぱり。
そうそうそう、うん、俺は寄せて歌ってるわけじゃない。
寄せ、そうそう。若者に追いつきたくてクリーピーナッツ、音のけ歌ってるわけじゃないですか、ね。
そうそうそう。歌いたくて歌ってる。
歌いたくて歌ってるんですから。
そうそう。だからあれなんだよ、カラオケ一つにしてもね、
はいはいはい、
なんて言うんだろうな、やっぱ努力してうまくいった時の楽しみと面白さがやっぱあるから、やっぱ遊びも常に真剣にね、
いやそうですね、
本気で遊びたいよね。
あ、やっぱりなんか、やっぱりね、僕みたいにこうずっとね、ロマン飛行歌ってるとこやっぱダメですね、やっぱり。
いやいや、ダメじゃない。ダメじゃ、あ、ダメ。それは好きなの歌えばいいんだよ。
いやいや、だから、本当に歌いたいなって思う曲はあるんですよ。う
ん、あ、そうでしょ？
あるんですけれど、うん、
本当に。それには努力必要だよ、やっぱり。
本当に、もうおじさんみたいで嫌ですけど、うん、本当に今の曲って歌えないですよ。
めちゃくちゃ難しい。
めちゃくちゃ難しいですよ。
めちゃくちゃ難しい。
僕バックナンバー、うん、あれならいけるかなと思ったんですよ。なんか、まあ、なんだろうな。まだ僕らの時代でもある。
許容範囲
か。許容範囲かなと思ったんですけど、全然、なんかこう、
なんかね、
次来るはずの音が来ないというか。
そう、なんか一文字早いよね、なんかね。
一文字早いし、なんか変、
ね、待ってくれないよね。
変調がおかしいです。
演、わかるわかる。
演歌なんかに関しては僕、初見でも歌えますから、
ね。そういうことよね。
あれ、大概、初めて聞いた曲。
いや、めちゃくちゃむずいな。だから、なんだろう、そこに歌詞入れんのみたいなとこに入れてくるから、
そうそうそう。
多分、そこに、
そうです、
脳が、脳が追っついてない。
いや、そこに、音はあっても、文字はないはずなのに、
そうそうそう、
今の歌はね、そこに文字が入ってるんです
よ、ね。いや、マジ、音のけとか、
はいはいはい、
最初、はい、ひどい
よ。いやいやいや、あれ、
だから結局
適当に歌ってもあれ歌えないですよ。
一人で iPhone 持って練習するわけ。
あ、家でやってる。家でやってる。
家だよ、そうだ
よ。あ、一人カラオケとかじゃないんですか？
ないない。一人カラオケ行くときはもうちょっと仕上がってきたときに。
あ、そうなんですか。
そうだよ。
家でもやってたんですね。
家ばっかだよ。
ああ。
やるじゃん。
はいはいはい。
で、そうするともう悲惨なの、マジで。
いや、いや、全然。
悲惨悲惨。
いや、それはもう全然わかりますよ。
意味がわかんない。
いや、
それを、
本当に
やっぱりこう、やっぱ反復しやな、お前。
それって、例えば、うん、その、一個前に、まあ、うん、音のけの前に、ブリンバンバンボンとかあったじゃないですか。
うん、
仮にブリンバンバンボンを歌えるようになった後、うん、音のけに行くときって、
うん、
結構一からなんですか、なんか。
俺の感覚から言うと1から。
培ったものとか、
あんまり
ないんですよ。同じアーティストですけど。
いや、でも、普通、だからその、何ていうの？リズムの才能があるとか、
ああ、まあまあまあ。
そういう人とかだったら、
まあ、応用的なね。
あ、音に乗るってこういうことね、みたいを把握した人だったら。
まあまあまあ、乗ってますけど、まあけど、小木さんの
体感。俺の場合は、もう全然違うから、ただの反復だよ。
なるほど。
あと気持ちが乗ってないとダメだよね。だから、これ歌いたいとか。俺、だからブリンバンバンボン、
はいはい。
は別に歌いたいと思ってないから、
そう
多分、絶対練習もしないから、多分入ってこないと思う。ね、まあ、その、曲が、その悪いってわけじゃなくてね。
あ、まあまあまあ、まあ。
曲がこう歌いたいっていう
気持ち。気持ちと合致してない。重なってないんです、ね。
重なってないと。
じゃあ、音の系は、この前歌えてましたけれど、
うん、うん。
リンバンバンバンは、その気持ちとか以前にも、多分、歌えないんですね。
う
ん、
歌えない。練習しないと思うね。
練習すれば。
練習すれば。
聞いてください、もう今ね、聞いてる方。
そうだ、うまくはないけど、うん、その、まあ、一応、ギリ大丈夫だろ。聞いてて、ギリ。
いけるなとか。
不快じゃなかった。大丈夫だった。音のけどうだった。不快だった。
ああ、いやいやいや、全然。もうすごい、いや、すごいなっていう、なんか、すごいが勝っちゃってました。なんか。
いや、だから、おっさんが歌うと面白いじゃん。
いやまあ。
わかる。なんか、かっこいいのが前に面白いじゃん。まあまあまあ、笑えるじゃん。
その、 そのなんか反作用で娘さんにキモって言われたん
ですけど。そう、そういうこと。
はい。そういうこと。面白いに働かなかったんですけれど。
う
ん、
面白いまで生ききれなかった。
いやいやいや。いや、だからもうすごいが勝っちゃって。
本当だよ。もうだからもう徳間さんがな。
はい。
早いとこカラオケバーを経営してくれて、
なんか。いやいや、だから。
そうすると披露の場をさ、みんなの前で披露する場をさ。
みんなにも、この、
作ってほしいよね、
こっそりを聞いてる方にもね。そうそう。ポッドキャストはちなみに音のけ歌っちゃダメなんで。
あ、そうな
の？そうです。そのために、カラオケ場、うん、いやいや、
そ
のためにだったんですか。
やっぱ場を作ってほしい。
いやだからいいじゃないですか。カラオケ行けば一緒に。
箱を。
いや、箱、いや、だから、いや、そのカラオケボックスってあれ、箱っていう意味なんですよ。ボックスって。
箱を作ってほしい。
ライブハウス、ライブハウスで歌いたいんだったら、なんかもっとオリジナルの歌ってください。なんか多分あんま今、ライブハウスシーンで音のけ歌ってるおじさんいないんで、多分。まだフォークとかの方が合いますけど。いやー、けどね、それはやっぱりこう、今聞いてるね、同世代の方とかもいると思いますけれど、
うんうんうん、
いや、なんか、それは諦めない、ラップを諦めないでとは言いたいですね、ちょっと。
そう、ラップを諦めないで。
いや、本当に。
うん、できるから、みんなにだって。
練習すれば。
練習すれば。
だから、その、あれですよね、なんかその、感覚で言うと、美空ひばりさんが、
うん、
もう、英語の歌の発音が完璧だったんですって。
そうなの？
いや、もう本当に変な話。
すごいね。
外国の方より、
うん、うまいぐらい。
英語の発音がうまいって言われてたんですけれど、美空ひばりさんは、全く詩の内容はわからないんですって。
あ、音だけ聞いて。
もう音だけでって、音を再現する。だから僕はそういうパターンだと小木さん思いますけどね。もはやグルーブじゃないと思いますね。
グルーブじゃない。何全然。コツコツ。
いやいやいや、なんかわかんないですけど、暗記みたいな、なんか、すごかったんで、
ね。うん、あれは。まあ、そういうことです。
そういうことですね。日々、努力というか、日常を楽しむためにも、努力がいると。
そうそう、どうぞ、努力を楽しめばね、楽しむためにの努力ですからね。
あ、そう。なるほど。
うん、
僕もラップにね、ちょっと挑戦していきたいと思いますけど。
はい。
はい。
まあそんなわけでいきましょうか。
いきましょう。はい。
みんなの日常報告会。
本当に、
すみません。はい、おめでとうございます。
ごめんなさい。いや。いや、もうなんか、緊張。この瞬間が一番僕今緊張してるんですよ、この番組で。
もうプレッシャーかかんじゃねえよ。なんだよ。どういうことだよ。怒ったことねえだろ。
いやいや、僕ちょっとエピソードとしてゴールデンボンバーのドラムの方が、ドラム叩いてないんですけれど、
うん、
あの人が iPod のスタートボタンを押してるらしくて。
うんうんうん、
一番緊張するって言ってた気持ちがちょっとわかりました、なんか。
なるほど、ね。
はい。すみません。
まあまあ、そんなわけで、
始まりました。
ハッシュタグ名古屋、ハッシュタグ日常報告で、皆様からの日常報告を募集しております。そちらを紹介するコーナーでございます。
はい。
で、バタバタされましたけど。
ちょっとすみません。
オープニングからね。
出だしがね、あれでしたが。
いや、まあいいですよ。
はい。じゃあ、早速いいですかね。
うんうん、どうぞどうぞ。
はい。さよなら市場さんの日常報告です。
はい。
アマゾンのカートに入れてと6点。全部一気に買ったぜ。
おめでとうございます。
いやー、いいですね。
すごいね。
すごい、6点。
それは6点溜まってたってことだね。
まあ溜まってたってことでしょうね。
まあ顔か、顔前かって思ってたやつも入ってるよね、
はい。僕はね、その半分めちゃくちゃ気持ちがわかります。
本当。
だから、その、アマゾン買うごっこじゃないですけれど、
うんうんうんうん、
カートに入れて、
うん、
決算する手前まで僕よく行くんですよ。
うんうんうん
う
ん、
もう買う気ないんですよ。
あ、そうなの？
買う気、ま、ないですね。なんか、間違えて押しちゃったら買おうかな、みたいな。
うんうんうんうん。
なんかそういう感じで、カートにとりあえず入れるっていう行為は僕よくするんですよ。
へ
ぇー。けど、後で買うっていうボタンがあるので、
うんうん、
それを押すと、カートから出て、その、 後で買うっていうリストに入るんですけれど、
うんうんうん、
まあここ1年2年アマゾンで買い物してないので、
うん、
後で買うリストはもうパンパンですね。6点どこじゃ済まないですね僕は。
本当、
いやー早くね。だからさよなら市場さんみたいにね、6点一気に買ってやったぜとかね、いつか行ってみたいなと思って、はい。
本当、うん、何が入ってんのそのカード。
いやまあ本当にくだらないものですね。なんか、最近だと、
うん、
UFO が牛をさらう、
あ、あるね、
おもちゃとか、
うん、え、
そうっていうおもちゃがあるんですよ。磁石でこう、UFO から
めっちゃめっちゃ面白いや
ん。UFO から音が出て、
うん、
牛のこうミニチュアフィギュアの上まで行くと、うん、磁石でカチャってこう UFO にくっつくと音がなくなるっていう、はい、
すげえ、
そういうおもちゃとか、
うん、
まあなんかそんなくだらないものばっかですね。
へえ、なんか昔のなんだっけあれ、なんか王様のアイディアとかなんかあったよな。
ああ、ありましたね。ありましたね。
東京ハンズとかにあったよね。
ありましたね。なんか駅の道に並んでた時とかもありましたね。
そういうアイデア商品がね。
アイデア商品がね。そうそうそう。
ああ。幸せな時代だな。
いや、幸せな時代ですよね。だから。
ねえ。まあでも今でもあるだろうね。そういう、なんちゅうの、ちょっとジョークが入ってる。
まあ、でしょうね。あるでしょうね。ね、東急ハンズもね、名古屋は、この前ね、一番最初にあったとこなくなっちゃいました、ね。
なくなっちゃ
った。ああいう、なんか、ああいう店がなくなるの寂しいですね。
寂しいね。
はい、だからまあ、ちょっとこう、無駄なものを、って言ったら失礼ですけれど、うんうん、まあ、どうしても生活に必要じゃないものとかを扱ってる店が、
うんうん、
僕はちょっと減ってってる気はしますけどね。
それだって徳間さんの真骨頂だもんね、言ってみたらね。
そうそうそう。で、いらねえだろっていうものを。
そうだよね。
そうです、そうです。
それが今世の中から排除されてくってどういう気持ち。
いやいやいや、だから、いやいや、けどちゃんとそのコアな、
うんうん、
な、こう、人たちはちゃんと生きているっていう感覚は全然あります。
あるよね。
僕も今、オープンリールテープレコーダーつって、
うんうん、
なんかでっかい、もう、剥き出しのカセットテープのテープが、なんか大きい丸に巻きついてるやつ、
うん、
昔のカセットテープレコーダーなんですけど、
うんうんうん、
あれが今、ちょっとすごく興味あって、いっぱい調べてるんですけど、
うんうん、
いや、結構需要あるなと思います。
なるほどね。
僕だけかなと思ってたら。
うん、まあ、だから日本とか世界で換算したら、それはおるわな。
ああ、そうかもしれない。
だからもうちょっと、だから割合多かったんだと思うよ、日本。もっと、そういう徳間さん的な思考した人たちが。
そうですね。リサイクルショップとかも減った気はしますね。ハードオフが減りましたね。
ああ、だから多分今、ちょうど、徳間さんには申し訳ないけど、淘汰されてる。
いやいや、だから。
絶滅危惧種になる可能性は
あります、うん。要するに効率を求めてた時、
そう、
真っ先に排除されるものが。
そうだよね。でも放送作家も一緒だから。
ああ。
言ってみたらね。
なるほど。
そう、いい意味で無駄な商売だから。だからそこがやっぱこう絶滅危惧種だとアップないよね。確かに。だから徳間さんの気持ちはよくわかるよ。
うん。だからまあ。
だけどこれ本当不思議なもんで、まあ、クジラとかも一緒やけど、
はい、はい、
絶滅危惧種になればなるほど、今度みんなが守ろうとしてくれる。
そうなんですよね。
ね。で、守ってくれると今度増えすぎるから、だからもう一回増えるかもしれないよ。徳間さんみたいなパ
ターン。ああ、いやけど、その可能性はありますよね。そうそうそう。
あるあるある。完全に消えなければ。
確かに。
うん。で、多分消えはしないと思うんだよね。やっぱそういうバカバカしいこととかね。
そうですね。だから、こう、なくならないと気づかないみたいなのね。テレビ番組とかでもそうですけどね。やっぱ終わった後に、あ、なんかもっと終わっちゃうんだったら見とけばよかったとか、
ね。まあね。まあまあ、どっちが悪いかどうか置いといてね。まあそういうもんです
よ。そういうもんですよね、意外に。いや、だからまあ、本当に、 ビレッジヴァンガードには頑張ってほしいですけどね。
ねえ。
はい。
まあまあまあ、そんな感じで。
はい。
じゃあ続いていきましょうかね。
はい。
じゃあこちら行きましょうか。
はい。
行きますよ。シューシューさんからいただきました。
ほう。
DIY を初めて2週間。なんとかスツールを組み上げました。あとは座る勇気のみ。おめでとうございます。
おめでとうございます。おー。
すごいね。これ今ちょうどね、作られたやつが写真載ってますけどね。
はい。
まあ、座るのが怖いですね。
まあ自分で作ったんでね。座った途端に壊れちゃったとかね。
大丈夫だと思うけどな、ここまで組み立てたら。
どうなんでしょうね。DIY。
DIY な、前も喋ったけど、できるようになればな。まあだからこれも一緒だよね。その、さっきのラップじゃないけど。やっぱこう、やりたいとか、
ね、
やりたいなって思うぐらいはあるだよね。
ああ、だからやっぱりそれも努力というかね。
作り切りたいとかまで、やっぱモチベーションがないと、ここまでできない、
ね。だからシューシューさんね、作り切ったわけですから。
あ、いやもうだから多分もう時期ですよ、多分。
そうです。だからまあ今回。う
ん、大工さんになれる。
今回座った後、こけてたとしても、
うんうんうんうん、
いずれちゃんと壊れないね、椅子が作れますし、
うん
うん、まあそもそももう壊れてないかもしれないですし、
ね。そう。
すごい
です、ね。徳川さんはこういうのも作れるの？
ああ、僕はね、ダメなんです。
あ、これもダメなの？
要するに、ちゃん設計図があるものがダメなんです。絵とかはまだいいんですけれど、
うんうんうん
う
ん、
こう、なんか、角と角を合わせないといけないとか、そういう作業が、異常に下手くそで、
うん、
ああ、
わかる。俺もだもん。
そうなんですよ。
ダメだ。
僕、この前も、またコンビニの話で申し訳ないんですけど、うん、
いいよいいよ全然
裏面から結構でかい、うん、広告のシールを貼るみたいな仕事があったんですよ。
うんうんうん、
その窓、そのお店のガラスのところに、
うん、
要するに表から貼るんじゃなくて、裏から貼って、
うんうん、
こう、綺麗になんか、なんていうの、空気が入んないように貼るみたいな作業。
たまに苦手だな。
たまにあるんですけれど、もうね、なんか、下手すぎて、
うん、
まあ、まず斜めとか、まっすぐとか、だんだんわかんなくなっちゃって、
うん、
最後、どうやったらそうなるかわからないけど、もう、自分の髪とかがなんかシールとかに、はっついちゃったりして、なんか近くで見すぎたのかわからない。もうパニックですよ。もう何回も剥がして貼って、でまあ、なんとか様にはなったか分かんないですけど。
いや、でもそれは俺もそうだもんな。全然もう。俺だから、鶴とかも無理だもん。鶴絶対折れない。
それ相当ですよね、その。
え、まあ、折れる
の？いや、鶴と、いや、確かにジャンルは一緒ですけれど、鶴はまあ、
どんだけ綺麗にやろうとしても、羽の長さが合わないとか。
だからもう多分、小木さんレベルだと最初の三角に折った時の角合わせでちょっと。
もうダメなんだ。そう。もう角が合ってないから。
ああ、そこはやっぱ、小木さんのちょっと上手でしたね。
なんだろうな、雑なのかな。
雑。
なんかできない、まあ。だってさ、もう分かってんだよ。それ絶対に合わさないとダメだよって思ってて、合わすつもりでやってるのに、うん、どっかでずれてんだよね。だから、
鶴、そうですね、折れないのはなかなかですよ。
本当？
難しそうですもん、逆に。
鶴をうまく折れないなんて。
右と左の羽の長さ違う。するとかちょっとアートですもん、なんか。
いや、
あれは絶対無理ですよ、ね、手裏剣とか。
ああ。
あれは相当
から。手裏剣だから形はできるよ。娘とやって、最終的に手裏剣はできるんだけど、どっかなんかこう白いとこが出てるとか。
ここ、なんか、
そうなんだ、わかんない。2色で作ってたとして。
そうですね。なんか、なんなら、角が3つしかないとか起きてそうですね。
いや、そんなこと
ない。
それもう凄すぎるでしょ。
うん、
そう。
いや、だから、まあ、シューシューさんね、ここまで作れる。
いや、もう大丈夫。
大丈夫。
これからしたらもう絶対
大丈夫。絶対大丈夫です。
売れる。
大工になれるって言ってましたからね。
大工さんになれる。
はい。じゃあ行きましょう。YNG さんの日常報告です。
はい。
5円チョコたくさんもらった。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
もう絶対音ダメだね、これね。
なんでなんですかね。僕の緊張が伝わってんのかもしれない
なんで解決してないの
機会にね。いやいや、だから、ね、日々の練習では一回も僕はミスしてない。
なんでだろうね。
いやいや、なんかその、所詮電子機器ですから。はい。そりゃ、もう、そんな、で、エラーばっかですよ。僕は押してるだけです。僕側の役目は果たしてますか。あとは、iPad が悪いんです。
うわ、出た。iPad が悪いが出た。はい、本当に、
はいはい、YNG さんがね、5円チョコをたくさんもらったということで。
いくら何円あんだろう。
いや、別に、あれはチョコなんで、いくらもらってもなんか、ダメですよ、あの賽銭箱とかに入れちゃう。これちょっと僕興味あったんで、まず一個の視点として、うん、まあ、もうちょっとだいぶ過ぎちゃいますよ。バレンタインデーだったからかなとも思ったんですけど、
うんうんうん、
あれバレンタインデーっていう行事、なんか、この世からなくなりました、なんか。
なくなったな。
いや。なんか、数年前まで、なんだかんだで、ギリチョコを1個2個もらってた気がするんですよ。なんか、付き合いでね。
うん、俺、いよいよ今年ゼロだよ。
いや、僕も今年完全にゼロだったんですよ。
うんうんうん、なんか、そう、友達同士であげたりは、まだ娘に聞いたら、ちょこっとあるみたいなこと言ってた。
自分で買ったりなんていうニュースも見ますけど。
そうそう。だからあのチョコを買うみたいな文化はずっと残ってるよ。だからむちゃくちゃ売れてるじゃん。あの、名機とかでやってるやつとかも。
バレンタインデー
で愛の。だから好きな人に渡すとかがもうないんだよね。
あ、基本的には趣旨が変わってるんですね。
変わってる。だから異性にあげるものじゃなくなったんじゃないかな。
まあ。そう、別になくなったわけじゃないですけど、やっぱかなりそういう方向には向いてるっていうのは確かですよね。
だからまず義理はもうないでしょ。
義理がもうね。
こうなったら。
もうやめましょうっていうね。いや、僕もその時は大賛成でしたし。
大賛成、大賛成。うん。
けど、やっぱいざね、5円チョコも僕はもらえないってなると、ちょっとね、YNG さんがね、羨ましいなとは思いましたけど、ね。
確かに、5円チョコってすごいよな。うまいよな。
うまいですね。あとこれ。
普通のチョコだもんな、これな。
チョコですね。
よう考えたら。
で、これ。
できいよな。
はいはい。で、これ、ちょっと、これも気になったので、あれ、調べたんですけど、うん、まあもちろん僕らがね、ちっちゃい時5円チョコ。
あ、今いくらかってこと？
今いくらかってことです。
あ、気になるね。
5円チョコが。
うん。
11円。
もう11円チョコやん。
いや、形が5円チョコだが、5円チョコで偽りはないです。
詐欺やん。
いや、詐欺じゃないです。5円、価格5円チョコじゃないので、5円玉の形をしたチョコっていう5円チョコなので、別に、メーカーの方、嘘はついてない。
でもすごい考えたよね。多分絶対会議で。
6円にするときも苦渋の思いだったでしょうね。
5円だしなぁ、みたいな。
まあ、ありましたね。まあ、そういう意味ではなんか、僕らちっちゃいとき500円玉のラムネありましたよね。
ん？
500 円玉の形したラムネ。
500円玉したラムネあったっけ？
あ、ごめんなさい。全然なんか共感されなかったんで、ちょっとあれですけれど。結構な確率で、30円とか当たるお菓子があったんですけれど。まああれはそもそも500円じゃなかったので。
ああ、そういうことか。はい、まあそう言われればそうか。
許したってくださいよ、5円チョコのことも。
はい、許す。
11円ですね。
ええ、でもちょっと5円チョコ欲しいなってきたな。
ちょうどいいサイズかもしれないですよ。もう今となっては。
うん。
子供の時は物足りなかったです
けど。昨日ちょうど駄菓子屋行ったの。
おお、まだあるんですか？
いや、ある
え。そのスーパーの中に。
あ、違う。ちゃんとした駄菓子屋さん。
あ、そうですか。
豊田市まで行った。
ああ、豊田。
行ったんだけど、なんか、やっぱさ、でももうね、逆に人はめっちゃ集まってるけどね。その儲かるかどうか知らないけど、もう多分ないから。
ないから集中するっていうのもあって。
集中して多分あるんだと思うんだけど。
はぁ、
あ。たださ、
はい、
俺の名古屋市はさ、はい、名古屋市の時はさ、昔はやっぱなんかこう鉄板 があったの。
ありましたね。
鉄板込みで駄菓子売っててっていうけど、うん、まあ、鉄板込みの駄菓子屋がもうほとんどないな。あ、
そうですか。か
そこで玉せんちゅうのがあってね、あの、タコせん、エビせんに挟んで、ね、卵を挟んで食べるっていうのが、まあ、名古屋の子供のね、
おばあちゃんが、
ね、ご褒美というかね、はいはいはい、贅沢だった、贅沢品だったんやけど。まあ、
言っても100円とかそんなもんです
よね。そうそうそうそう。はい、それが、だからま、やってるとこもあるんだろうけど、
あるんでしょうけど、まあ、
俺の思い出の感じではなくなってるね、もうね。
え、じゃあちなみにそこの、最近行った場所も。
なかった、鉄板なかった。
けどまあ昔からやってる駄菓子屋さんなんです
よ。うん、と思うと思う。
ああ、すごいですよね。うん。いやー、大体、まあ、このお店によるらしいですけど、
うん。
大体月の売り上げが3万円らしいですね。駄菓子屋。
なるほど。
まあまあ。
え、でも逆に3万は儲かるってこと？
いや、違います。あの、売り上げなので。
おい、売り上げか。はい、そっか、はい、純利益じゃないんだ。
純利益じゃないと思うんです。なんかで見たことあるんですけれど。
は
いや、どうやってたんだろうなと思いますね。昔のおじいちゃん、おばあちゃんたちは。
え、だから多分家賃はないよね。まあ、家賃。だから、やっぱ趣味じゃねえのかな。
まあ、なんかほぼ善意でしょうね。
あと文房具とかも売ってた。
ああ、まあ確かに。
セットになってるから。
お米屋さんが駄菓子やってるとか。
そうそうそう。だからサブ要素じゃない。置いとくだけでいいから。
ああ、はいはいはい。
駄菓子一本じゃないと思う。
そういうパターンもありましたね。
プ
ラモヤが駄菓子屋とかね。
うん、そうね。
はい、ありましたありました。
あ、まあ、プラモヤも似たようなもんだけど。
まあまあまあ。
ちょっと当時のね。
まあまあまあ。もうプラモヤっていう言葉もなんか今久しぶりに言った気がしますね。なんか
あったよね。
ありましたね。ありましたよ。
プラモ専門店ね。
プラモ専門店。あ、まあどんどん。まあまあ。だ絶対必要なもんじゃないですからね。
いやでも必要だなと思って、まあ、やっぱなんかさっきの話じゃないけど、なんかなと思って。
なるほど。あ、
ちょっと今考えてるから、これ。また報告します。
あ、そうですか。駄菓子屋に関連した。
駄菓子屋系はね。
おー、へー、いいですね。
ちょっと今考えてることがあるので。
なるほど。またちょっとそこは
報告、はい、日曜報告で。
はい、お願いします。
はい。はい、じゃあ、最後ぐらい行こうかな。
そうですね。もう一個ぐらいお願いします。
は
い、
キップさんからいただきました。
ほう。
鳥貴族はポッドキャストを編集するのにちょうど良い。おめでとうございます。
いや、そうなんですよ。いや、ね、いや、そうなんですか？
結構ガヤガヤしてるけどな。
見つけたみたいな感じで、キップさんおっしゃってますけど。そうですかね。
そうなの？
いや、これまた、ポッドキャストの世界の幅が広がりました。もちろんだ、一人で言ってるんですよね。
そうだよね。
前提としてね。
鳥貴だぜ。
いや、僕、鳥貴族一人で行ったことありますから、で、一、うん、人席みたいのも結構
あるんで。いやいや、もちろん、その一人で行くのは。
一人で行くのはいいんですけど。
全然編集作業か。結構うるさいよね、ガヤガヤしててね。
まあ、うるさいですし、うるさいですし、まあ、ちょっともうちょっと詳しく言いたいですね。なぜいいと思ったのか、鳥貴族での編集作業が。
そうね。
ああ、どこに、ああ、本当だ。ちょうどいいって感じ。いや、ちょうど良くないと思いますけど。
まあだから人によってちょうどいいは違うんだよ。
どのタイミングでつくね食うんですかね。なんか。
すごいことだよな。
ああ、キップさんもね、ポッドキャストやってますんで。
ああ、そう、はい、みんなやられてんだね。
そうです ね。だからやっぱり編集が楽しいっていう人もいますから。
へえ。
ああ、いや、います、います、もちろん。
徳間さん何が楽しい？
いや、僕は喋ってるのが楽しい。だから僕は最悪、ポッドキャストじゃなくてもいい派なんで、喋れればっていう。はい。ああ、なるほど。ちょっと僕も、じゃあ、一回、試してみたいですね。うん。
気持ち分かりましたってなるもん
ね。ね、録音じゃないんですよね。編集ですよね。
録音じゃない、編集だよ。
編集ですよね。はい。いや、面白いな。 ちょっとキップさんが鳥貴族で編集してるとこ見てみたいですけれど。
まあまあまあ、そんな感じですかね、今日はね。
そんな感じでしょうか。はい。
うん、ありがとうございます。
はい。ということで、この番組では皆様の日常報告を、ハッシュタグ、なごこそ、ハッシュタグ、日常報告でお待ちしております。
はい。
そして、小木さんの初小説、読んでほしいもネットにて販売中でございます。
よろしくお願いします。
こちらもよろしくお願いいたします。はい。ということで、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。この曲でお別れしましょう。僕の部屋からとさんで、いい風吹いてるです。それではまた次回、さよなら。
また聴いてください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
はい。ではでは。
ではでは。Yeah.
誰もいないビーチ開ける缶ビール浜辺に寝そべって気ままに歌って落ちる太陽を横目にサンセットなんて状態今部屋の中ですでも窓開けたら吹き抜ける風が心地よすぎてアパートの中ってのが嘘みたいに非日常なんだいい風吹いてるいい風吹いてるまた少し揺られていたいよ目線を変えたら気づけること足元に咲いているタンポポ美しいと思える余裕を作ろう昨日まで僕は自分で自分を見えない氷に閉じ込めていたのさ誰も助けに来ないぜでもその代わり今までの自分をこれからの自分で助けに行こうぜれる完全は誰かに頼まれ